きましょう。
今日も楽しいお便りたくさん来てます、はい、皆さんありがとう。というわけでふみおくんのガラゲーです。
はい、いきます。音いいですか。
閉めて、
はい、開けて、はい、
この儀式意味わからん。
最高です。受信箱というのが出ます。
はい、
お元気でお過ごしでしょうかと書いてくれはりました、
はい、タブ鉄大学 の,
だあのタブチャブル博士です。
はい、タブさんです。
はい、お元気でお過ごしでしょうか。
あ、元気です。
ただでさえ、
はい、
コロナ不安が世界中を覆っている中、
はい、
日本では希代のコメディアンが亡くなってしまいました。
あ、そうですね、
はい、
うん、
自分はドリフ世代真っ只中なだったとはいえ、
うん、
志村さんの芸風はそんなに好きでもなかったのですが、
あ、そうなんですね、
はい、うん、さすがに今回のことはショックでした。
うん、
亡くなったこと自体も、うん、もちろん驚きましたが、
うん、
おそらく日本で最高の医療と最高のスタッフからを受けていたにもかかわらず、
うん、
亡くなってしまったということに改めて、うん、愕然としました。
あ、そうですね、
まあ最高の治療を受けたら病気が治るということなら、
うん、
金持ちはみんな亡くならないのでしょうけれど、
ね、結構ね有名な方は亡くなられてますもんね、世界中でも。
まあね、あのこのケースだけと違
ってね、そうですね、世界でね、
はい、まあやっぱりその辺はまあ平等が保たれるのか分かってませんね。
そうですね、
はい、
うん、
もう一つショックだったのは、
お
う
お
う、あれだけの人が、
はい、
あれだけの人が近親の人から、じゃあ近親者お父さんとかお母さんということ、
はいはいはい、
お兄ちゃん
です、ね、近い親ね、
近親の人からは誰にも見取られずに亡くなったり亡くなりとか誰に見送られることも旅立ってしまったこと。
ああ、要するにまあその近寄れなかったってことですね、多分ね。
それを言
うたんですよね。近寄らせてもらえなかったっていうか、
は
い
はい、実は、早々に関心のある自分はと書いてあります。
はい、
あの葬式の儀式に
多分言葉が難しいですね、
興味持ってはるんですよ、はい、
ちょっとこれ早々ってす、
いや葬儀ということでしょうね。
葬儀ですね、
はい、まあ、はい、なんか興味持ってはるということなので、はい、ちょっとこれ僕知らんかったんですけど、
まあまあいいじゃない
です
か、はい、言ってください、
はい、実は早々に関心のある自分は、感染症で亡くなった人の取り扱いを知っていたのでとか言って、
ああ、なるほど、はい、わかります。
最後のお別れは厳しいと思っていたのですが、
うん、
あんなに有名な人でもカッコして当たり前ではありますが、カッコ閉じて原則通りでしたと、
うん、まあそれはそうでしょうね、
まあそう書いてあります、うん、コロナが怖いのは感染して亡くなってしまうことはもちろん、
はい、
亡くなった後も遺族に大きな傷を残すことです。
ああ、なるほどね、
うん、誠実そうな人柄の志村けんさんのお兄さんの悲痛な顔を見て、
ああ、よう似てはりましたね、
胸が締め付けられましたが、
はい、
コロナで亡くなった人の数だけあんな思いをされる方が出てくるのです。
ああ、なるほどね、
はい、うん、自分の身を守ることは大切ですが、
はい、
知らない間に感染して無症状のうちに他の人にウイルスをばらまかないような努力は必要だと思います。
なるほど。
マスクをして防御はできませんが、
ほう、
攻撃力は低減できます。
なるほど。
少しでも命を守るために、悲しい別れをなくするためにもできることはやっていきたいと思っております。
うん、
ちなみに自分は、
はい、
マスクは大嫌いですが、今回はおとなしくつけております。
あ、なるほど、
はい、
ほうほう、
使い回しができるようマスク交換シートなどを使っているので、
は
い、本来の役割を果たしているのかと思わなくもないのですが、少なくとも飛沫は飛ばさないと思います。
あ、唾ね、
はい、
唾とかね、
なんか柄にもないメールになってしまいました、申し訳ありません。
ほうほう、
適当に読み流してください。
あ、いえいえ、ありがとうございます、はい、
ここでもあるで、で次僕に対するね、
はい、
心遣い示してくれました、
はい、
バンマさんは今後入院と手術が予定されております。
ほう、
くれぐれもお体にご注意ください。
はい、
今日の収録も無理のなさらない程度に頑張ってください。
あ、
エンドということで、はい、このことです。
お、
これは本当にしまったことです、
ね、なんか、はい、お相撲取りの柏手みたいな感じでね、
まあ、感じがいいですね。
いいですね、
はい、はいはい、ということで、タブさんいろいろご心配と、
いえいえ、
そしてね、早々に、ね、今日もってあること知らんかったんで、またその辺のところも、ね、
不動産、
うん、
ビル、
はいはい、
鉄道、
はいはい、
早々、
うんうん、
で志村健、
志村健は言うたりもあんまり自分は好きやなかった
いやまあね、僕はあんまよく分かんないですよ、
う
ん、
僕もね、あの人がどんな人やったかっていう、まあ、僕変人やから、まあ、ある意味では同じような業界におったんですけども、はいはい、全くドリフターズってもあんま知らなかったもん、
ね、そうやん、そうやん。それでね、僕、まあ、志村さんのそういうのがあって、ええ、ちょっとドリフターズってどういう意味かなって調べたんですよ。
ああ、
言葉ってやっぱ大事じゃないですか。そしたら、まあ、インターネットなんでね、はいはい、まあ、皆さんも知ってるかもしれないんですけど、はいはい、流れ者とか放浪者っていう意味で、ね、うん、でちょっとピンとこなかったんですけど、うんうん、そういえば、うん、まあ、車の好きな方やったらね、ドリフトってあるじゃないですか。お尻をこう振って、
そうそう、
カーブをね、
港なんかでガーッとね
そうそう
やってはるやつですよね。
あのドリフトがまさに流れるなんですよね。後ろ車が流れるでドリフトで、元の意味は流れ物って。
なるほど。
でそれではピンときて、
なるほど、
まあ、僕今回のその例のやつね、
うん、
その名前がちょっとおもろいやないですか。こうなんとかね、
あ、こうコロナでしょ。
そうそう、ね、面白いんですけど、うん、あの言葉の意味もちょっと調べたら、うんうん、まあなんか書いてたんですけど、
なるほど、
ちょっとまあ僕ここで言いたいのが、うん、その世間でいろいろみんな騒いどるでしょ、
うんうん、
けど多分言葉の意味知らないんですよ。多分ドリフターズのドリフの意味知ってる人ってそういないですよ、うん、まあ、タブさんは多分知ってますわ。
いや、もちろんもちろん。
で、多分リスナーさん知ってると思うんですけど、けどそんなんも知らんと騒いでええんかって僕はいつも思うんですよ。やっぱ言葉って大事じゃないですか。
まあそうやね、
言葉の意味を知らんと何もお前ら騒いでるって僕いつも思ってるんで。
なるほど。
でもまあそのリスナーさんだけでもね、うん、その、ちょっとそこから見直してほしいな
って、
やっぱ言葉って大事なんで、
う
ん、それを知らんと怖い怖い怖いばっかり言っとってもダメやから、ね、はい、言葉は大事にしましょう。
それともう一つあったの
は、何ですか、
これ僕あの、いわゆる料金払って聞くね、放送協会ですか、公共放送で。
日本放送協会。
そうそうそうそう。それで、はい、ラジオやったと思うんですけどね、
はい、
こんな話が出てて、あの東京都の、ま、女性の知事さんがおられますけど、
はいはいはい、
あの方がですね、この方が亡くなったのはですね、はい、国民にそのコロナがいかに怖いかということをね、
うん、
教えてくれてるという言い方しはったらしいんですよね。
あ、なるほど。
それに、はいはい、珍しくその公共放送さんのね、あるアナウンサーの方がキャスターの方が引っかかりましてね、はい、ああいう言い方おかしいんちゃうかと。
あ、
下さんが何も教えるとかいうような関係らしいんで、そんな人の詩をね、
はい、
そういうように誰が何教えたとか勝手に言うてええもんかということで、
あ、まあまあ、
あのちょっと引っかかってはった方があってですね、
うん、
あ、なるほど、こういうまあ正論というのか、うん、こんなもやっぱりあの放送局にあってほしいとかやなというような感じはいたしました、ね、
まあみんな思ってるけど言えないんちゃいます、
うん、言えないんでしょうね。大人から言うはったかもしれませんね。
ああ、かもしれない、
ね、テレビではとてもやないけどこの発言できなかったんちゃうかと思いますが、
は
いはいはいはい、いろいろと、この騒ぎ
みんなちょっとね、感情的になりすぎてる部分もありますよね。
まあ、まあ、にもね、
いや、それはもちろんその、ね、志村さん亡くなられたのは悲しいことですけど、
悲しいは分かります
けど、正直その、まあ、志村さんが亡くなられても、ね、全然知らんおっさんが亡くなっても一人の命ですから、なぜそこまでその人のことに対してこう、
う
ん、過剰に反応するのかなって僕はずっと思ってます。う
ん、ですね、
別に志村さんが好き嫌いの問題じゃなくてね、ちょっとそこはちゃうんちゃうっていう。
だからそれを、まあ、いわゆる、うん、あの、まあ、いわゆる盾にとって言うんかな、
うん、
ね、
そういう、あ、その K さんがね、
東京に、こう、あとこうね、うん、そんな教えてくれてますとか、ね、
いや、全然関係ないです
よ。そうな構造に持っていくというのはね、
うん、
おかしいこと
も。有名人が死んでも、一人の人が死んでも一緒ですからね、それは、まあ、人が死んだっていうのは。
そんなこともありました。
うん、
はい、それで、先生の、
タブさん、ありがとうございます。
はい、お便りは、非常によくわかりましたね。
そうなんですよ。いや、タブさん、結構ね、文雄君のやっぱ気にしてて、
その
鉄道取材もね、はい、どうしようかっていう話になってるんですよ。
ありがとうございます。
僕らのことも含めてなんですけどね。タブさんと僕らもやっぱかかった偉いことなんで、
まあそうです
ね、ちょっとね、だから鉄の細道は、うん、ちょっとここ多分何回かはあの過去動画出すと思いますんで、
まあね、それでも、はい、タブ先生はいろんな話題を持っておられますから、別に取材せなくてもね、
そうそうそう、
面白い話をまたしてくれるんじゃないでしょうか、ね、
いや、まあ、とりあえずあの文雄君のこともあるしね、もしかしたらちょっと鉄の細道しばらくは新しい動画ないかもしれない、
そ
の
そうか、
今の取材のやつはね、
はい、
ないかもしれないです、
まあ、これもあ
YouTube の動画の方ですけどね、
はいはい、
上門さん、
はい、嬉しいですね、
ありがとうございます、
は
い、
上門さん、よろしく、
アメリカオニアザミの上門さん、
はいはいはい、
骨骨の上門さんです、
頑張っております、
はい、年の割に元気すぎるバンバさん先週は録音を聞いて入院されるということでびっくりしました、
ありがとうございます、
今まで欠席、
はい、
あの結ぶ意思ね、
はい、
尿路結石です
ね、
おそらくね、
はいはい、
自転車での転倒、
はい、
これ僕とね大ちゃんを保育園連れて行ってる時ようこけましたからね、
もう骨が見えました
もんね、そうですね、はいはい、自転車での転倒タクシー事故以外はこんなんあったんですね、
ありました、ありました、
あ、そうですか、
あの一番最初にね、
一番最初ね、タクシー、まあ子供の時はねよう柿の木が落ちたりしてましたけどね、
もうこれはね、はい、十分危ないことやってました
けど、はい、まあ、いろんな危ないことがあって怪我や病気の話題もお休み、されたこともなかっただけになおさらです、
はい、ありがとうございます、
はい、先週土曜のキクキクでは手術を受けるか受けないかは検討中というお話でしたが、
はい、
外野から言わせてもらうと、
はい、
手術してもらえばいいのではないかと思います、
ありがとうございます、
昭和15年生まれで左手だけかろうじて動かせる程度の私の父ならいざ知らず、
はい、
ということは上門さんと文雄君結構年近いですね、お父さんと、
お父さん、
1年違い、
1年僕が上ですからね、
そうですね、馬場、
はい
はい、さんは80歳にしては、
はい、
足も頭もしっかりしておられますしシグナルファッションで梅田を歩き回る体力もあるようなので爆弾は取り除いていただければと思います、
なるほど、ありがとうございます、
あ、はい、上山さんのお父さんはちょっと動きにくいってことですよね、うん、
だから動きにくいから、まあ、大きな手術は、まあ、避けてはるかもしれませんね、あ、まあ、ご病気のことは分かりませんけど、
ね、
まあ、俺やったら、はい、まあ、それぐらいのことを耐えられるんちゃうかということを言うてくれてはると思います、はい、
以前天皇平成の天皇陛下の心臓手術を担当されたこれ天野さんというのかな、
あ、みたいですね、
はいはい、天野医師の著書を読んだことがあるのですが、
そうですか、
はい、天野医師が心臓外科を選んだ理由は手術の結果がすぐに分かるからだそうです、
あ、らしいですね、
そして心臓手術を受けた患者さんは劇的に回復して歩いて退院されると書かれていたのを読んだような覚えがあります、
はい、
私は現代医学を信じて手術を受けていただき、
はい、
まだすぐに以前に増して一層新規なボラボラを再開していただけると信じております、
はい、ありがとうございます、
また酷暑の時期が過ぎた頃に牛か豚の心臓弁を入れたバンバさんと一緒にどこかボラボラさせていただければと思います、
はい、あ、いいですね、いいこと言ってくれますね、
あれなんかあのお医者さんの話聞いてみると、
うん、
そのまま使うんじゃないらしいですね、
いや弁を使うんじゃないんですよね、
そうなんです、
心臓の内膜を加工するってありますよね、
そうそう、だから人間が加工して作る、うん、僕なんかそのまま持ってくる
やつ、うん、僕もね、そのまま本当にあのポイント切り替えるみたいね。
そうそうそう。
ちょっと行ったら、まあ、それは別に構わないけど。
まあ、けど考えたら、ね、うん、だって牛さんと豚さんと人間の体の作り違うし、
もう全く違います
ね、心臓の大きさも違うから、はい、まあ、考えたら無理なんですよね、やっぱりそのまま入れるっていうのはね。はい、
やっぱりそれもやってみんとからんことでね、
そうですね、
そのままチェンジすると思ってましたら違ったんです
ね。う
ん、
違うみたいですね。はいはい、千里がしばらく静かになるのは寂しいですが、ま、お声が聞ける日を楽しみにしてますと。
ありがとうございます。
ということで、上門さんでございました。
いや、もう本当、あの、上門さんの独特のユーモラスとあったかさがね、
ね、
溢れ出てまして、はい、まあ、あの、上門さんの言うことを聞くようにやります。
うん、そうですね、
はい。まあ、確かにそうかもしれません。
そうそう、そうやと思いますよ、
はい。ありがとうございました。はい、もう、あの、本当嬉しいです。
シトレンさん。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい。
皆様いかがお過ごしでしょうか、
はい、
なんとか生きてるシトロエンなんとか生きてます
頑張ってやります、
はいはい、疫病が世界を変える昔も今も変わりません、
あ、ね、はい、
手洗いや混雑を避けるなどする以外は特に対策はなく、
はい、
あとは神頼み、
はい、
しかし一方インフルエンザは不思議と大流行しませんでしたが、
はい、
まあ、今年の話かな、
はいはいはいはい、
注射したインフルエンザのワクチンの効力、はい、そろそろ切れる頃ですので、
はいはい、
少し心配です、
あ、そうですね、僕も切れる頃なんですよ、
あ、そうなんですよね、
はいはい、
うん、インフルエンザも大流行すると新型肺炎とは桁違いの死亡者が出るために油断はできません、
はい、ですね、本当その通りです、はい、
それより約81年休まず働いている心臓の機能が良くないということで、はい、とても心配です、
はい、
が、
はい、が、
はい、原因と対策はあるみたいで、
はい、
少しは安心しました、
ありがとうございます、
以前よりパワーアップして FM 放送に復帰されるよう記念しています、
ありがとうございます、
さて近況ですが、
はい、
シトロエンさんの近況気になりますよね、はい、皆さん、
はい、もうもちろん
めちゃめちゃ気になりますね、
はいはい、
週末に小淵沢に行き、あ、もうシトロエンさん最近も振り仮名以前にもひらがなで書いてくれてます。
嬉しいですね、
ありがたい、本当ありがたいです、
まあまあ。よくご理解いただいて、
はい、
我々の協力を得たというのか、
はい。いやいや、もう地名はむずいんで、もうみんなひらがなで書いてください。
小淵沢、
大阪ぐらいは僕読みますけどね。
はい、
小淵沢に行き、じゃがいもの種芋を植えました。
ああ、よかったですね。
はい。
いや、農園ちょっとい
いですね。ちょっと
畑を。
すみません、僕もちょっと畑させてくださいよ。
なるほど。
手伝いますよ。
なるほど。
もしあの呼んでくれるんやったら。
はいはい。
が、3月29日に 季節外れの積雪。あ、なんかね。
東京方面、ね、
いや、東京だけじゃないですけどね。うん、そうですよね、うん。東の方ですよね。はい、一晩で14センチ積もりました。
これはごっついな。
小淵沢は、まあ、これ山梨県ですよ、皆さんね。小淵沢、長野と山梨の間のね、山梨県の方ですね。はいはいはい、小淵沢は、梅の季節、少し標高の低い同じ北斗市の、向川。
はい
では、
はい、向川、
はい、はい、武士の武に川と書いてある、
は
い、
かります
向川ですね、
はいはい
向
川はい、
桜の季節、
はい、
今年の冬は霜は降りましたが、
はい、
雪の日は少なく比較的暖かい冬でした、
はい、
まあ、しかしその 3月29日に積雪があったということで
10何センチ積もった
そうですね、はい、14センチ、
はい、
なかなか春本番にはなりません。
じゃがいも大分やったんですかね。その
どうなんやろな。種芋やからちょっと弱いかもしれんからな。
なるほど。
ちょっとわかんないな。
じゃがいもうまいですからね。
ね、
はい、
あと半月前、うん、あとか、その別の話題ですね、
うん。
半月前に暗がり峠を越えました。
はい、ああ、やっと越えられましたか。
はい、お疲れさんです。
ありがとうございます。
生駒とね、東大阪を結んでる、
はい。結構苦労しはりましたもんね。
日本の道100選やったと思いますけど、
は
い、
あそうです
ね、暗がり峠ね、すごいとこです。はいはい、小倉井橋から奈良街道を歩き。
はい、はい、あ、もう小倉井橋から出発しはった。はい、さすがですね、
はい。はい。暗がり峠を越え、
はい、
近鉄南生駒駅までの街道を歩き。
は
い、すごい距離ですよね、これ。
はいはいはい、はい。
自転車で坂を攻めている猛者が何人もいました。
あ、ここは自転車きついですよ。
すごいな、僕もね、3回挑戦して3回とも速攻でやめましたからね。
でしたね、
はい。街中の公園も案外人がいて、
はい、
散歩や人の人や、散歩の人や子供が遊んでいて、人混みを避けてうまく過ごしているのでした。
はい、
いるようでした。
はいはい、
そうそう、生駒の方はね、結構、なんか人多いらしいですね。
あ、そうです
か。もうみんなその街中で遊ぶんやめて、山とかで遊んではる。
まあ、3密は避けてはるってことですよね。
そうみたいですね。はい、ちなみに、ふみこ、三密って何なの？
いや、密室と密接と、なんかもう一つあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
こいつ密をやめるということで、三密言ってるんですけど、ね。
別に蜂蜜じゃないですよね。
これは残念ながら蜂蜜はね。
蜂蜜だったら嬉しいんですけどね。
はい、それだったらもう大いに食べますけどね。
はい、三、はい、密ね。
うん。
サバイバルな日々ですが、どうかお達者で。
はい。
ありがとうございます。
そうですね。
ね、通信部位は元気でしょうか？車検終わってね。
ほんまやね。
元気になってるでしょうか？
まあ、皆さん。
はい。
うちの視聴者の方はほんま健全ですね。
いや、本当ね、
最初からもう
結構みんな健康ですしね。
こういうことに対しても
特にシトロエさんなんてね、
ライドをする人ではないんですよ、
う
ん、
一番やっぱりそういうのを意識持ってはる人やからね、サバイバルには。
いや、上門さんはもっと冷静で、また田渕さんもそんなんやったし、
うん、
みんな賢い
人がこういう人ばっかりね、日本人がこういう人が多かったら、はい、多分もっといい世の中になるんですけど、
まあ、そうしたいですね、う
ん、なかなかね、はい、ならないですね、
はい、ありがとうございます、シトロンさん、いいお便りでした。
いや、ほんまにね、はい、貴重な情報です。
ありがとうございます。
ヌーさん、
やったー、待ってました。
ヌーさん、
やったー、はい、文楽、
いや、今日は違うんちゃうかな。
そうそう、ヌーさん、はい、
ちょっと文楽ももしかしたら自粛されてるんかもしれないですよ。わかんないですよ、わかんないですよ、今適当に言いました。
いやいや、すみません、まあ適当が当たってますよ、
はい、桜も咲き出したというのに、
はい、
心が軽くならない日々が続いています、
その通りですね。
前回はバンバさんが入院されるかもしれないと聞き、最初は少しショックでした。
ありがとうございます。
でも手術を受けることにより生活の質が上がるとのこと、
はい、
そして何よりご本人の前向きなご様子から心配は無用かなと思うようになりました。
ありがとうございます。
どうかうまく乗り切れるようお祈りしてます。
ありがとうございます。
まずはよっちゃんのお料理で十分に体力をつけてください。
なるほど。
餃子食いまくったな。ちょっと気ぃつけな。
いやいやいや、
まあまあしゃあないな、あれはもう、まあ、皆さんのため、ま
あ、試食というのがあってね。
試食というか、まあ、本食やけどな、まあ、あれ、ま、間違いなくね、別に軽食ではないですから。
他の料理もね、
はい、
まあ、美味しいもの食べてるんですけど、あまりにも量が多いもんで。
そうですね、
はい、まあ気をつけましょう、はい、
ところでマスクを手作りしてみました。
ああ、やった。
電車内でおじさんが手作りらしい、
はい、
柄入りのマスクをしているのを見かけて、
はいはいはい、
なんかいいなと思ったからです。
いいですね、ほんまにあったかいですね、
はい、
うん、
家にはお祝い返しでもらって、
うん、
タンスの肥やしになっているハンカチがたくさんあるので、それを利用してみました。
なるほど、はい、
お家にあるハンカチで。
うーん、なるほど。
ありがたいことにネットでマスクの髪型を無料で手に入れることができ、
うん、あ、ネットさんがお気に入りやつですね、
はい、インターネットね、
はい、
立体マスクとプリーツタイプのもの、
うん、はいはい、
2種類を作ってみました、ま
あ、プリーツはひらひらしたという意味ですかね。
ああ、そうなんですね、
うん、かもわかりません。
立体とプリーツ、
はい、まあ多分ね、
はい、2つ、
はい、
初めにしてはうまくできたと思います。
あ、 よかった。
つけてみて鏡で見てもなかなかいいなと思いました。うん、お
お、よかった、
うん。でも2種類とも少し小さい気がします。いつも使い捨ての普通サイズを使っていた私としてはちょっと頼りない気がします。
あ、もうちょっと大きく覆ってほしい。
だから型紙のやつが小さかったってことなのかな。
かもからね。ひょっとしたら子供用なことはないわな、は
い、いや、どうやろうね、ああどうせ私は小顔じゃありませんよと思ってしまった私でした。
そんなこと、そこまで行きましたか、はい
はい、それではまたお便りします。次の講習も楽しみにしています、は
い、ありがとうございます。ヌーさん、
はい、手作りのマスクを作られた、はい、ということですね。しかもお家にあるハンカチで。
ねえ、ハンカチ確かにいろんなとこからいただいたりして、あれもそんなに急に破れるもんでもないし ね、 大事に残しとくケースはありますわね。
まあまあね、あったらやっぱ役立つなっていう感じはしますけどね。
タオルでもね、こう、そうそう、お手拭きタオルでも使えますもんね。
そうですね、はい、はい、まあというヌーさんでございました。
はい、ありがとうございます。
またお便りお待ちしてます。
あの手作りマスクといえばね、僕ね、この近くに、うん、はい、長谷北橋っていう橋がね、
あ、はいはいはい、あ
の道路の上かかって、うん、それ行ったら FM さんのベルに行くんですけど、はい、そこをさ、あの、まあ、あの雨の日、今週の先週の土曜日やったかな、
うん、
ずっとあの放送のために伺ってたら、うん、その、 あの橋の上にねマスクを3つ押してたんですよ、はい、えらいこっちゃ、こんなとこ生まれて初めて見たマスクをしてるってね。
そうそう、マスクの落としも多いよね。
うん、
俺、あの、ね、和歌山の、あの、洗浄時期でも見つけたよ。
ああ、そう。まあ、いろんなことで、だから、マスク君も、ね、あ、子供が落としたのか、誤って落としたのか知らんけど、あの、短い橋の上にね、3つちょんちょんとあって、その3つの1つがね、手作りマスクやった。
ああ、それちょっと落としたいと気の毒やな。
うん、いや、だからね、雨に濡れたかったらね、僕も拾って、まあ、そこ干しといてあげたんやけど、まあ、あんまりも雨に濡れたし、まあ、物やから、もうそれも掘って、掘ってきたんですけどね。あの、なんか、独特のあったかみのある手作りマスク、誰が作ってどうして落としはったんかいなと、いまだにちょっと気になってるんですけどね。
そうやな、
まあ、いろんなことが今の世の中あります。
そうですね、
はい、
のさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
連邦の白っぽいのさんです。
白っぽいのさん、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、
今週は何から話せばいいかよくわからない週となっておりますが、
たくさんあるんですね。
まずは文雄さん入院されるのですね。
はい、まあその予定です。
今まで突っ走ってきた84年、
はい、
あまりねんね、
はいはい、
ちょっと休んだらどうという神様からの特別休暇だと考え、ゆっくり治してください。
またいいこと言うてくれるじゃないですか。
そして治った暁にはさらにパワーアップした文雄さんのボラボラトークを聞かせてください、はい、
やります、
はい、そして、あ、ここちょっと気になりますね、次がね、
はいはい、
まあ、多分文雄君もこれ来るやろな、リスナーさんも思ってると思いますけど、営業最終日のレポートがどうとか言っていた、
はい、
3月31日の三崎公演ですが、
そうです、
結局イルカショーには落選。
落選しましたか、はい、
去年の夏に行った親子水入らずキャンペーンでのイルカショーが最後となってしまいました、
うん、そうですか。
イルカショーのためなら月末最終日のクソ忙しい日でも、
はい、
品種を買いながら休もうと思っていましたが、ショーが見えないならわざわざ品種を買うこともなかろうと、いつものように仕事をしてました、
はい、
もっと早く行こうと思っていたのですが、新型武漢肺炎の影響で営業見合わせとなり、
はい
はい、3月の24日から営業再開したと思ったら、28日と29日の土日も、あ、営業見合わせ。あ、そうなんですね。
だったらしいですよ。
結局、うん、ヤフオクで入手した株主優待券は使えませんでした。
うん、ああ、そうやったんですか。
送料込みで、250円。これは安いですよね。送料込みで250円って、あ、そんな安いんやって今ちょっとびっくりしましたけど、はい、送料込みで200、
まあ無駄になった
っ。そうですね、50円でだったので記念品として取っときますと。
なるほど、まあそういうことですね。
はい、これ、写真があるみたいなんで。
その250円の券がですか、はい、株主優
待券。これですね。あ、こんななんか。
ああ、ありがとう、ありがとう。は
い、こういう。縦長で、で、横にミシン線の入った、1、2、3、3枚ですね。
割と色気のない。
はい。本券、入券チケット、倍、チケット売り場係にお渡しください。1枚で1名様、子供、大人問わず、 入園料金を 50% 割引すると、あ、まあ、それが、ね、まあ、3枚分あったということですね、はい、
ま
あ、
ちゃんと会社の正式書いてますね。そうですね、電気鉄道とか
言って、はいはいはい、
そうですか。は
3月31日まで有効ということやったんですが、ちょっと結局これは使えなかったということで、はいはい、まあ、記念品として置いとかれる。
なるほど、はい、
でまあ、それはいいですね。ほかすよりかはやっぱりね、いいですよね、
はい、それはそうです。
250円無駄にならんから、
はいはい
はい、はい、というわけです。ではお便りに戻ります。
はい、
去年の夏のキャンペーンでもらった三崎公園ガイドブックと一緒に永久保存。
あ、な、永久保存指定ですね。
しておきます。なんか、これらしいですよ。これまた写真、僕らしか見えないですけど。
はい、
はい、はい、三崎公園ガイドマップって言ってね。
あ、いや。
これ、レッサーパンダが表紙にあって。
あ、すごいですね。面白いですね。ね、
これもね、もう、二度とないやつですからね。
まあ、そうですね。
はい。まあ、これと一緒に永久保存しとくと。
はい。
いうことですね。
ありがとうございます。まあ、
捨てないのはさすが白っぽいのさん。
そうですね。
ですね。はい、白っぽいのさんですね。
のですね。
はい、はい、毎日新聞ニュースによりますと、公園跡地は無償で三崎町が譲り受け、一部を残して新たな公園とする方針で、
うん、
民間事業者を公募するそうです。
あ、なるほど。今は町営公園になってるけども、やっぱり事業者を入れたいと。
そういうことですね。
なるほど、はいはい、
なので近い将来イルカショーは楽しめませんが、公園として訪れることができるかもしれません。
はい、
今週は志村けんさんの訃報や、
はい、
東京都が都市封鎖されるというデマツイートなど、
はい、
あ、そんなんもあったんですね。
まあ、いろいろ
としょうもないこと、しょうもないやつおるな、ほんまに。
ね、
まあ、もうツイッターをやってるやつ、ほんま、ろくなやつおらんな。まあ、俺もやってんねんけど、あの人のこと言われへん。ほんま、もう許してと言いたいニュースばかりでした。なので、今週はあえて新型武漢肺炎のことについては触れません。
はい、
気が滅入るだけです。
なるほど。
あ、もう、賢明ですね。僕もそれがいいと思います。
はいはいはいはい、
そこで、ちょっとおめでたい写真を添付します。
何でしょう。
先週会社の窓から偶然撮影できたドクターイエローとサンダーバードのコラボ画像です。ドクターイエローが幸せを呼ぶということは皆さんご存知でしょう。サンダーバードはアメリカの先住民インディアン部族の間に伝わる神の鳥のこと で、
あ、そうです
か。雷の精霊なのです。
なんと。
自由自在に雷を落とすことのできるサンダーバード、アマビエ様ではありませんが、新型武漢ウイルスを雷で狙い撃ちしてくれること間違いありませんと。
なんと、なんと、なんと。
今週は間違いなかったですよ。アマエビとは言わなかったですからね。あ、これですね。
あ、
これ上が、
これ
まあ、新幹線の線路、
ね、
で、ドクターイエロー。で、この下がサンダーバードみたいですね。
なんかうまいことすれ違ってる上と下
は。そうですね。
高架とね、地上のレールはあるんですけど。
よう目立つね、ドクターイエロー。
ああ、いいですね。
ああ、これの写真も、2枚目の写真もいいですね。
なんとこれ瞬間に切れはったんでしょうね。早いもんやから、両方ともね。はい、
こんなほんまに黄色なんですね。
黄色ですよ。真っ黄色ですよね。
これね。
ありがとうございます。
なんか線路の点検とかしてるとかね。
あ、これね。まあそうですね。
なんか何してるか分かんない
です。かなり前からずっと走って
ますからね。そうですね。なんかあのね、この新幹線バージョンじゃないやつもありますよね。ドクターイエロー、
ね、
確かね、普通電車みたいなやつもね。
あ、
え、それでは最後に鉄平さんにちょっとチクっておきます。鉄平、
はい、
さんのおとん佐世保のべっぴんさんと腕組みして浮かれポンチだったことをご報告させていただきますと。
ありがとうございます。
よっちゃんにも伝えておいてくれ
る。あ、なるほど。そうですか、はい、そうですか。
これ多分ホームページの写真だよな、これな、
うん、なんか FM センサーでね、毎回終わった後、うん、なんか写真一枚撮って、ディレクターのね。
ホームページ用にね。
うんうん。俺、ディレクターさんが撮ってはるんですけども、はい、
桜山さんですね。
そうですね。いい感じで一緒ですよ。
ね。
うん。最高です、あの方。はい。
はい。というわけで、
はい。
連邦の白っぽいのさんのお便りでございました。
はい。
いつもありがとうございます。
一言加えますとですね。
はい、どうでしょうか。
FM 千里のラジオ聞いてくれてはる方で、キャッツさんという人がおられるんですけど、
はい、キャッツ
さん女性の方ですけど、
ね。あ、そうなんですね。
この人がね、この人も、やっぱりお父さんとの思い出があるということで、
はい、
三崎公園を最後に行かれたんですよ。
はい、はい。
それで、イルカショーが当たってね、
この
人は。
おお、
もう、お喜びの、ライルが来ておりまして、
はい、
別に白っぽいのさんに嫌味を言うてるわけなんですけども、いろいろやっぱり、三崎公園というのは思い出のやっぱ公園で子供の時行ったことというのはこの心の中にグーンとやっぱあるんですよね、
まあ、歴史ありますからね、
まあ、南海電車自身がね
そう
すごい歴史の会社やけども、
まあ、僕で言うたらねまあ、こんなことはないかもしれないですけど天王寺動物園がね閉まるのと僕で言うたら、ね、よう行きましたから僕も天王寺動物園
なるほど、ね
まあ、それぐらいのレベルなんかなと、
まあはいまあ、そんなこともありました
。いろんな思い出のある公園でしたね、
はい
次はですね豊中市の田中さんです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
田中さんいつもお世話になってます。
先週の放送で聞いたバンバさんの心臓の手術のお話大変驚きました。
ありがとうございます。びっくりさせてすみません。
私も心臓がある身なので、
はい、
大変心配しております。
はいはい。
無事に手術が終わり、一日も早くお元気になられて放送に復帰されることを切に願ってます。
ありがとうございます。やってみます。
うん、はい。私の同級生でバンバさんと同じ手術かどうかはわからないですが、3年ほど前に心臓の弁にリングを取り付ける手術を国立循環器病センターでした人がいます。
すごいですね。それちょっと僕より重い手術ですわ。
あ、そうなんですね、はいはい。手術の数日後に見舞いに行ったのですが、
はい、
手術時間が長くて結構しんどそうにしてました。
あ、ね、
はい、でもその後は順調に回復して、
はい、
今ではスポーツなども普通にできるぐらい元気にしています。ふみおくんのしようとしてる手術は結構早いんですよね。
うん、まあ早いというのは、これ、その方の方は実際に胸を開けて、肋骨の間を しばらく切開してですね、
はいはいはい、
その、あの心臓を止めてやるんです。
あ、
だから結構、人工心肺をつけて横に。
なるほどね。
大げさって言い方は、ちょっと重くなるんですよね、やり方が。
うん、
それでその、まあ、取り付ける弁も、うん、牛やとか馬はないけど、豚とかいうんじゃなしの、金属のなんかね、もう
長持ちする、
うん。周りをずっと縫い込んでね。だから若い方が、やって、重いけども長持ちということですね。これはもうこの弁の強さは保証されていると。先生言ったでしょ。それやっぱりしかし手術自身はかなりもう重い手術になるので、まあ80を超えたらですね、
うん、
まだその豚と牛がどれぐらい持つ分からへんけども、普通はお年寄りには軽い足の鼠径部から血管を入れるというですね、
う
ん、
そう
血管の中を入れるという、カテーテルで入れる内科の手術をするんやという、う
ん
う
ん、だからお友達のされた方は外科の手術やからね。
どっちするかはまだ分からないみたいなけど、僕の場合は、ね、あるいは入院してからのことと、
うん、
まあ、年齢も兼ねて決めようかと思ってる、う
ん、でお友達の場合はロボットが脇腹から入っていくという手術だったそうですと。
ああ、そうやったんですか。脇腹の方やったんですね。
国順でその手術をすると医療保険の範囲でできるらしくて、
うん、
費用もそんなにかからなかったと言っていました。
あ、そうだった、よかった、
うん、よかったです、
ですかね、
はい、
まあまあ、ここはまあ日本の循環器病センターの中心みたいなところですからね、まあ、しっかりしたことやってもらったんでしょう。おめでとうございます。うん、
お次はですね、あ、ジュエリー上島隆さん、
待ってました、
ありがとうございます、
はい、
どこへ行っても関西人というタイトルですね。いつもこのタイトルが面白いんですよね。ね、高さん、
あのご丁寧なね、あのハガキもいただきました。はい、あ、封書いただきました。そうそう、ありがとうございます。
はい、はい、バンマ様が少しの間番組を離れて治療に専念する決断については、
はい、
私は大きな希望を託しています。
嬉しいですね。
今よりもさらに取材が楽しくなる、そして何よりこの先より長く活躍されると確信しています。
ありがとうございます。
はい。バンバ様のことです。今回の取材の対象はご自分になるのでしょうね。あ、多分しますね。
うん、まあね、やっぱりこういう商売ですから、免れませんね。
そうですね。
はい。まあ、ちょっとでもまあ、社会還元できたらいいと
思ってまして、ね。そうそうそうそう。
自分が実際、本当に実体験とそうそうできると滅多にないチャンス。
不謹慎かもしれませんが、治療の様子、院内の様子とどのような取材になるのか楽しみにしてます。
はい、頑張ります、
そしてその取材を笑いながらお聞きできると確信してます。
はい。
今日は3月30日ですが、
はい、
晩飯セカンドチャンネルには新たな動画がアップされているので、普段通りで少し安心しております。
はい、
ああ、その、YouTube の方でね、
はいはいはい、
あの、新しいチャンネル作ったんですけど、はいはい、最近頑張っております、
はい。
さてさて、ここ1週間ほど世の中は新型コロナウイルスに翻弄されて、
はい、
志村健さんも犠牲者となりました。
はい、
ご冥福をお祈りするとともに、
はい、
自分の健康だけは自分でと、思い、
はい、
日々の体力づくりに専念しております。
ああ、いいですね。
そして、
うん、
直近の経済誌記事を読んでいて、新聞を読んでいて気になったのは、
はいはい、
トヨタ自動車が、数兆円規模の内部留保、つまり会社の貯金があるにもかかわらず、
うん、
コロナ関連の不況や円高が長期化するとの予測から、
うん、
金融機関に数兆円の融資を求めた事実です。
あ、
つまり、
ありながら
数兆円の貯金だけではもうすぐ訪れる不況の大波を越えられないと、契約している経済研究機関から警告を受けた様子です。
なるほど、朝やったんですか、それ。
あ、みたいですね。
高さんの独特のね、取材のやり方ですね。
会社としてさまざまな分析の上の決断だけにインパクトは強く、
はい、
信憑性も高いと思います、
はい、
その先に何があるのかを想像すると怖くなります。
はい、
取り急ぎ明日3月31日からの世界の株式市場や先物取引、そして為替と原油取引価格に注目しています。はい、そういうことらしいです。
はい、いやもうものすごいこれはあの恐ろしいような話
ですね。恐ろしいですね、まあ、これだけはほんまに怖いですからね。
高さんのおっしゃることやからまず間違いない
だけに大恐慌ですよね。これはもうちょっとほんまに、まあ、
トヨタがそこまでビビってる
というか世界のトヨタですよ。まあ、まあ僕らもあんまり煽りたくないですけど、実際来そうなんでね、
まあ、
マジ怖いですね。
まあ、これときましょう。
そうですね、はい、最近私もコロナの影響で在宅の時間も増え、パソコンを目の前にネットや YouTube で一日を過ごしております。はい、そんな中よく拝見しているお気に入りのブログがあります。
ほうほう
大阪弁を多用して毒舌満載のブログを書いているアラフォーの女性がいらっしゃいます。
そうですか、はい、
この方はイングランドの片田舎カーライルという町で、
うん、
結婚子育てイングランド人の姑問題、
はいはいはい、
そしてイギリスのいい加減なところやいいところ、さらには逆境を関西人のギャグとツッコミと爆笑で乗り越えるたくましさ、
お
どこへ行っても関西人を突き通す姿勢を皮肉たっぷりに毒舌でリアルタイムに綴っています。カーライルというところですね。
カーライルというんですか、
はい、ね、リック・カーライルっていうね、あのバスケットボールの有名な人がいますけど、
出ました。
それは置いておきましょう。
その名前が出た。
最近はコロナウイルスで、
うん、
町の食品会社の大型冷蔵庫を遺体保管のために空にする事態になっていることや、
はい、
これカーライルの話ですね。カーライルね、
出てきましたよ。
パート先の小型デパートのこと、
うん、
また能天気な同僚たちのことなど関西人の目線で面白おかしく綴るこのブログの名前は、名前ね、
はいはい、
まあ、よかったら皆さん検索してください、はいはい、イギリス毒舌日記、そのまんまやな、これ
です、ね、
イギリス毒舌、まあ、毒の舌ですね。
毒の舌ですか、はい、日記ですね、
はいはいはい、2007年、えらい長いこと続いてますね。僕らのラジオより長いじゃないですか。すごい。
そうですね。うち13年でしたからね。
僕らだから2008年からスタートしましたから。
1年負けてますね。
そうですね。まあ別に負ける早い、負ける負けないはないんですけどね。いやいや、まあ、平和に行きましょう。
はい、
はい。2007年から続いています。
はい。
リンクを貼るので見てくださいということですね。
そうですか。
アメブロでやってはるんですね。
なん
アメーバーブログで。
ああ、そういうことですか、はい。僕ちょっとそれは分かりません。はい。
そしてこのブログは本も出版されていると。すごいですね。本出版って、
これは
普通に商売されてるんですね。
すごい、ま
あ。こういう本らしいですよ。
ああ、そうですか。
これちょっと、これ、こういうちょっとノートっぽい。ふみおくんの取材ノートみたいな感じ
ですね。ああ、いいですね。これ感じですね、はい。ほんまに勘弁してやーと書いてますね。ね、はあ、これこの本見てないね僕。
ウィルトモっていう人らしいですよ。
ああ、そうですか。
ウィルトモさんっていうのかな。
あ、そうですか、
はい、はウィルトモ、
は
まあなんかの、
いやこれは全く大発見ですね、はい、
イギリス毒舌日記、
はいはい、イギリス、はい、
カーライル、
はいはい、カーライル、
カーライルね、
はい、
あ、カーライルの解説ありますね。
カーライル、これも出ました僕もね、
はい、カーライルはイギリス、
はい、
イングランドの北西部にあり、
はい
はい、スコットランドとの国境の町、ああ、そうですね、そんなとこなんです、うん、ちょっと田舎町ですよね、スコットランドっつったら、
まあそうですね、
まあ、知らないけどね、はいはい、僕も人口は約7万人 で、
あ、そうですか、
あの白浜町よりか人口多いかもしれないですね、
多いですね、はいはい、
ローマ時代に築かれ、
うんうん、
ケルト人の進軍を止めるための長い城、頂上かなら
しいですね、はい、頂上があるって書い
てますね。ブリタニア・スコッティッシュ・ボーダーズ、
うん、
ボーダースーカ、
うん、
という高さ5メートルほどの石垣が延々と続き、うん、イングランドの西側の海岸と東側の海岸を結ぶように、すごいな、大地を横断してるって、これめっちゃ長いんちゃうのこれ、
これ
その距離は約110キロ、
うん、
すごいな、まあ、バニの頂上とまで行かんけど、すごいな、110キロ、
うんうんうん、
5メーターの壁が、
うんうん、
戦乱の時代の面影を残し、
なんと
1987年に世界遺産となっている。あ、これちょっと見に行きたいな、これ。
ここはちょっと知らん町やったね。まあ名前は知ってたけど、
これ
、ね。
こんなん、こんなん。これ、うん、これ、写真。
ああ、すごいね、これは、まあ。
これは。
すごいな、このまっすぐ行ってるところがもう何とも言えんね。
あの、ネパールのね、クムジュンっていう、ね、標高3000メーターぐらいの町があるんですけど、あそこもこんな壁いっぱい、
うん、積み方がね、
積んでました。まあまあ、こっちの方もしっかりした、うん、スコットランドの、イギリスの方がしっかりしてると思いますけど、ちょっとそれを思い出しましたけど、
なるほどなるほど、
これが110キロ、約110キロ。
上歩いてみたいね。
これおもろいな。上110キロ歩くんか。
歩く歩く。
それできたらすごいけどな。はい、まあ、写真もいただいております。
いや、これ大発見やな。
ね。 カラエルです皆さん。
すごいです。
覚えておいてください。
はい。
さて、ま、このブログを拝見していると、
うん、
深刻なことでも大阪弁で笑い飛ばしてお話が進みます。
なるほど。
最初は笑っていけないと真剣に読んでいるのですが、気がつけば爆笑しながら読んでいます。お子様がこのお母さんの心模様を知ってしまうとショックだろうなと考えながらいつも読ませていただいています。
はい、はい、
あ、お子さんもいてはるんですね、ということで
ね、
まあ、イングランドでのリアルな生活をそのまま面白おかしく綴るこのブログへ一度アクセスしていただければ楽しいと思います。
それは大発見、
ね、2007年からしかも本も出してるという、ね、は
い、
これすごいですよね。
すごいやっぱただものやね、この人がね、
はいはい、それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいと、はい、いうことでございます
ので、高さんの大発見でしたね。
そうですね、アラフォー女性が、
はい、
まあ、関西弁大阪弁でいろいろ毒舌するというね、
いいですね、
イギリス毒舌日記。ちなみに、はい、文岡アラフォーって意味わかる？
なんとなくわかります。
そうですか、
はい、
はい、じゃあいいです、
はい、ちゃんとらしいんですけど、はい、詳しく
は
分かってます、
はいはい、それと皆さん機械式腕時計はジュエリー上島です
ですね、
はい、あの、はい、他の店でちょっとサジなりがえた人もね、
あ、
まあ、一度上島さんに相談してみてください。
奈良の独特の雰囲気のあるね、
そうですね、
奈良ってこんなおもれどっかというような
時計屋さんですよね。やっぱりすごいわな奈良っちゅうのはな、
あれはもう奈良はすごい、
そうですね、はい、あのホームページもありますんでジュエリー上島で検索したら電話番号とか出てきますんで、
はい、よろしく、まあ、ちょっと YouTube でもね我々も紹介させてもらって
ます、そうですね、バンチャンネルでも紹介してますんで、はい、またそれも検索して、
は
い、見てください、
はい、
高さんありがとうございました。
ありがとうございます、いつもありがとうございます。それとまた風車もありがとうございました。はい、
高重和彦さんです、
待ってました、
いつもありがとうございます。
はいはい、
近況報告、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、
TK です。
TK
僕は言いました勝手にね、
あ、勝手に言ったね、
はい、2020年過去令和2年度がスタートしました。新型コロナウイルスの、これ災禍って読むんかな、災いの渦と書いて、
まあ、災禍
ですね、災禍ですね、はい、うん、今の日本、
うん、
世界はカオス状態、
はい、
あらゆる分野で何らかの影響を受けているわけですが、これも考えようによっては落ち着いてじっくり物事を考える時間かもしれません。
まあね、
確かに確かに、
まあそういうふうに考えんと、
そうそう、ウイルスだって悪さをするつもりでこの世に存在するわけではなく、
そうですね、
地球が誕生してから人類が誕生する以前に存在していたはずです、
うん、なるんですね、
人間は自らのエゴでウイルスを排除しようとしますが、よくよく考えればそれはエゴな考え方、
うん、
争いや、戦いや争いが生まれる背景には必ずエゴがあります。
うん、なるほど。
ああ、そうですね、うん。共存共生こそが平和な考え方。そんなことを考える昨今ですと。
はい、
まあ、そういうことをみんなが思ってくれたらいいんですけど、なかなか思ってくれないですよね。
そうですね。
3月29日、
うん、
日曜日、
はい、
京都市の鴨川公園で、
うん、
第1回鴨川エコ駅伝マラソンフェスタが開催されました。
はい、
大阪府では外出自粛要請があったものの、
うん、
京都市はそれがなく、
うん、
鴨川河川敷公園では八九分咲きの桜でお花見に繰り出していた方々も多かったようです。
そうでしたか。
いつになく観光客も少なく、
はい、
静かな京都を平和な気分で歩かれている地元の方々が大半だったのでしょう。
はい、
あ、そうか、地元の人がね、逆にちょっとこう、あ、自分らの京都みたいな感じになってるのかもしれないですね。ね、
まあまあ、本当改めてね、魅力を感じられた
で
しょ
う。はい、そうですね。
まあ、京都もすごい街ですよ。
東京マラソン以降、ことごとくマラソン大会やレースが中止となっている昨今、
うん、
今回の開催で、
うん、
久々に大会で走れてリフレッシュできました。
ああ、よかった、
うん。走れたことで免疫力がアップした気分です、
うん、
といったランナーからの感想がありました。
まあまあ、そういうもんでしょうね。好きなことができることはね。
う
ん、
そうそう、
はい。
参加者は約60名と小規模開催。
うん、
60名もすごいですけどね、
うんうん。
ただ主催者側からも参加された方に最大限、ご自身の予防と感染対策をお願いしています。
なるほど、
まあ、手洗いとかね、多分そんなんでしょうね。
そうですね。
この先新型コロナウイルスの収束までどのくらいの時間かかるかも分かりません、
うん、
今できることは個々人の意識を高めること、
はい、
免疫力を高めることと、
はいはいはいはい、
自分でできる予防に努めること。
そうですね。
何があろうともどんなことが起ころうとも笑顔で心穏やかに、
うん、
メディアの報道に左右されることなく、
なるほど、
あ、ええこと言いますね、と言って、今できることに尽力することなのでしょう、ね、と。
その通りです。
本当にね。
はい。
はい、高重さん、ほんま、ええ言葉でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんもメディアはちょっと、まあ、 色眼鏡じゃないですけどね。
ですね。
ほんまに気をつけてください。
最近のなんかダラグぶり
は。それはあれですよ。ツイッターとか全部一緒です。SNS も一緒なんですけど。であとできるだけ自分からしょうもない情報を発信しないで。
まあね。
はい、そういう変な情報が来てもそれはもう意識、無意識にポイと掘ってください。
そうですね。
はい、意識せずにね。
はい。
お願いいたします。高橋和彦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
オフィス井口さん。
はい、待ってました。
最近ね、ちょっと忙しさから解放されはったんかな。
ねえ、ふっとしはったみたいな感じで、嬉しいですね、樋、口さん。
はい、あ、それと、高重さん、100日終わったんで。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
よう、続けられました。
いや、ほんまにすごいと思います。
なかなかできるこっちゃない
です、はい。ちなみにね、僕のちょっと話して申し訳ないんですけど、晩飯チャンネルが毎日今、料理レシピ動画公開してるんですけど、あれがね、多分、もう30、3ぐらい行きましたね。まあ、これはちょっと100は無理やと思うんですけど、まあ、できるだけね、ちょっとおもろい料理レシピを紹介したいなと思ってるんで。
ですね。まあ、料理って毎日のことやからね。
そういうことです、そういうことです。
その気になったら何かあるんですけど、
そういうことですね。
なかなか時間がないということだからね。
そういうことです。まあ、だからあれもちょっと続いてるんで、またよかったら皆さん、晩飯チャンネルとかね、はい、見てほしいなと思います。
まあ、日々のちょっとした話題が見られますね。
オフィス井口さんね。
待ってました。
ありがとうございます。
はい。
本題に入る前に、
はいはい、
バンバさんが FM 戦にのレギュラー番組を休みと聞いて、
あー、ごめんなさい、
改めて驚いています。
すみません、樋口さん、はい。
新型コロナウイルスの影響でタイミングが悪いと思いました。
はいはいはい。
いつやるの今でしょうではありませんが、
はいはい、
早め早めに決断された方が良かったのかもしれません。
あーですね。は
いはい、いやいや、ちょっと決断遅いと。
いや、なるほど。
うん、
はいはい。ごめんなさい、はい、こうなってまいりました。
私は2019年度は週4日、
うん、
早朝5時半から夜の11時まで移動していたので、体調を崩すことがありました。あ、そんな、すごいですね。ちょっと、働きすぎですよね。まあまあ、それはね、あんま人のこと言えませんけど。
求められて、しかもね、ふうすさんしかできへんお仕事だけに、やっぱり、みんなのことを考えて動かはったんでしょう。
その反省から、
はい、
2020年度は授業数を減らします。
はい。
空いた時間で勉強と動画写真の編集もします。
あ、ですね、ですね、はい。
もし FM 千里が許せば、
はい、
バンバさんの代役で、
はいはい、
ラジオパーソナリティにも挑戦したいと思いました。
なるほどね。
樋口さんね。
はいはい。
なんか意外とおもろいかもしれないですよね。
いやいや、いけると思いますよ。
ね、はい、はい、うん。本題です。
はい、わかりました。
本題いきます。まあ、これは前置き。
まあ、ちょっとした枕言葉ですね。
そういうことですよね。はい、まあ、サラダみたいなもんですわ。
はい。
スープやな、スープ。スープみたいなもんですね。フルコース。
これからです。
ここがメインですね。
本量ですね。
今日は魚か肉かって感じですけど。
ああ、いいですね。
今回は新型コロナウイルスの影響ですと。
うん。
最初は、とか、これなんかいろいろね、各3箇所ぐらい樋口さん行かれて、今の状況を、
うん、
まあ、写真とか動画で、ね、撮って、それを YouTube で公開したりされてるんで、まあ、その話ですね。
あ、ね、ね、鉄道関連のことですよね。
まあ、鉄道も関係してるし、うん、関係ないとこもありますけど、まあ、基本鉄道なんかな。
まあ、鉄道でのとこでしょ。
そうですね、
うん。
最初は3月9日のユニバーサルシティ駅と、
はいはい、
ユニバーサルスタジオジャパンの様子ですと。
うん、ユニバーサル、ユニバーですね。
はい、まあ、大阪ですよね。
そうですね。
はい。で、はい、ユニバーサルシティ駅の写真と動画ということで、はい、ちょっと、事前にですね、動画も拝見させていただきまして、はい、まあ、結構やっぱり、ちょっと廃墟じゃないですけど。まあ、
びっくりしましたね。
はい。あの人の多いユニバーサルシティ駅はこんなになってんやっていうね。
なんか血液抜かれたみたいな、ね。
そうですね。
そんな感じしましたね。
はい、まあ大阪メトロの駅なんですけど。まあこれがその写真ですね。
ありがとう、ありがとう。はい、見えます、ありがとう、うん。
これもね、以前タブさんと一緒に行きましたけど、
うん、
すごい人やった覚えがあるんですけど。
うん、私も何回か行ってます、
はい。はい。まあこれ電車ですね。
まあ、電車はまあ黙々と運行してるん
ですね。そうですね。環状線のあの新車両ですね。
はい、そうですね、はい。かっこいいね。はい。
はい。でまあこんな感じで、
うん、
その、ユニバーサルスタジオジャパンまで行かれた。
はい。
で、まあ、例のあれですよ、ショッピング。
城下町みたいなところね。
城下町、うん。城はないかもしれんけど、うん、そうやな、
まあ、
ほんまに。
まあ、城ですよ、あれも。
そうですね。はい、まあ、参道ですよね。USJ までのね、はいはいはいはい。で、パーク臨時休業のお知らせということで、はい。2月29日から3月15日と書いてますけど、まあ、多分今も、はい、今現在も臨時休業
され。延長してあるんちゃうかな。
そうですね。
まあ、もう一遍確かめてくださいよ。はい、
まあ、そんな感じで、
はい、はい。
USJ の様子を。
はい。こういうようなちょっと鉄道も絡めの社会的なニュースまでね、
うん、結構面白かったです。動画も 見ましたけど
進出しはったということはごつ進歩しはったと思います、はいはい、
皆さんよかったら島川鉄道チャンネル見てください。
よろしくお願いします、
はいはい、だいたい今紹介していることを見れると思うので、
はいはい、
で次はですね、
はい、
普段の駅の様子を知らないのですが、
うん、
USJ が閉園中ということで、
うん、
乗降客数が少ないです。
はい。
改札を出てから USJ に向けて歩きました、
うん、
でその時の動画は、
うん、
ウェアラブルカメラで撮影してますということで、これ樋口さんのね多分ね お顔のこの耳の横にカメラつけて、でずっと USJ までの間を撮られてるんですけど、まあ、その動画も僕ら見ましたけど、はいはい、やっぱり人少なかった。何人かなんか学生みたいなやつとか いましたけどね。USJ はやってないんですけど、はい、まあまあ何名かいましたけど、やっぱり普段のあそこの客の通りを考えたらやっぱかなり少なかった感じが、
そうですね、
はい、しますね。はい、
うん、
あ、書いてますよ、うん。閉園中であることを知らずに来た観光客を見かけましたと。
ね、はいはいはい。
はい、ちょっと調べといた方がいいかもしれないですね、今の時期はね。ま
あ、そうですよ。もう全て調べていった方がいいですね。
そうですね。次は、
はい、
3月12日の
3月12日
平方公園駅と平方パークです。
平方ですね、いわゆる、
はい、平方パークも新型コロナウイルスの影響で閉園していました、
はいはいはい、
ということでこちらも、動画もありますがちょっと写真がありますので、はいはい、まあ、こんな感じやでということで文雄くんを見てもらいましょうか、
はい、あ、 ありがとう、
はい
はい、わかりました、
はい、臨時休園のお知らせ
しっかり書いてますね、
はい、まあ、これもこの時は3月18日までやったんですけど、はいはい、おそらく今も延長してると思います、
ね、
はい、これ京阪電車の駅ですね、
はい、わかります、京阪独特のあの、はい、ブルーの濃い色ですね、
そうですね、例の、まあ、
あ、いいですね、
これ特急のあれですね、車両ですね、
です
青い車両です、こんな写真が、
京阪はこの辺ね、ビールが4本あったりしてね、
うん、あ、そうなんですか、
いや違いますか、ここ2本ですか、
ここはそう、まあまあ、もしかしたら、
ね、もうちょっとね、大阪側になると ね、
はいはい、
4本のあたり見てると楽しいですね、
あ、そうなんです
ね、真ん中シューシューシューっていうのが
あって、あ、あの速いやつとね、遅いやつ、確定ですとかがね、
やっぱりごついなと思いますよ ね、
そうですね、はい、最後は3月24日の淀駅と
3月24日、はい
はい、3月24日の淀駅と京都競馬場です。競馬を開催している時はにぎわっていると思いますが、まあ、この日は土日でも閑散と してるんじゃないかと。
なるほど、行く予想でお行きになったら、
で、ね、はい、でこんな感じやということ。3月の24日やから、はい、まあ、この時は火曜日やったんですね、
はいはい、あ、 ありがとう、はい、これね、見えますよ、見えます、ありがとう、はい、
京都競馬場の入り口の日があって、
はいはいはい、
まあ、これ多分駅の中のまた例のウイルス拡大に伴う特別払い戻しとかなんかそんなんがあるんですね。
そうですか、
はい、
はい、
まあ、そんな看板も取ってくれて、
まあ、あんまり知らん世界ですけども。
そうですね、もうほとんど行かないですからね、淀駅っていうのはね、はい、まあ、
ユニバも平パーも、
ね、淀も競馬場も ね、
もね、我々なんかまあ真面目なのかなんか分かりませんけど、あんまり行ったことないですが、うん、ですね、これでよう分かりました、
はい、平方公園駅と淀川を歩いた時、
はい、
JOBBB ラジオ初期の頃に放送した、
はい、
京海道自転車ブラブラのことを思い出しました。
ありがとうございます。
あ、懐かしいな。あの、僕は自転車でね、あの、大阪から、はい、確か高麗橋ぐらいから、
はい、
ずっとあの、あれ、どこまで行ったんやったかな。まあ、京都市内まで行ったと思うんですけど、はいはいはい、あの、確かね、伏見のとこ通ったのも覚えてますわ。
はいはいはい、
で、この、もちろん、競馬場も覚えてますわ。
はいはいはい、
はい。はい。まあ、そんなことを思い出してくれたと。樋口さんもありがとうございます。それこそもう、十何年前の話なんですけど、
そうですね。
そこまで覚えてくれております。今週のブラブラネタ以上。
はい。
今週の放送楽しみにしてますと。
ありがとうございます。
ということでございました。
樋口さんの新しい直面っていうのがあり
ましたよね。そう
ですね。なんかジャーナリスト樋口じゃないです
か。最初はあの、ね、連結やって、で、ローアングルやって、で、アイドル行って、
そうですね、
で、またちょっとこう変わった方向に、まあ、鉄道の方に戻ってきたかなっていう感じがしますけどね。
で、しかも鉄道も線路とか車両だけではなしに、その街をね、
街をね、
興味持って見張るようになったら、これもっとと広い、ね、視野でね、
うん、
樋口ワールドが広がるんじゃないでしょうか。い
や、ほんまね、あの YouTube のチャンネルもね、今登録者がね1810人なんですけど、
すごい
ですよね、なんかもっともっと成長する感じが僕はしております、
はい、その通りですね、
はいはい、であとはですね、すハッピーハウス通信ということで、とう、はい、こちらですね、日本アニマルトラストさんからいただきまして、
はい、いつもいただいております、
はい、第89号と、いうことで、
ここもすごいとこですわ。
そうですね、
ほんまにね、
はい、まあ、犬を保護さ、犬猫さんを保護されたりとかね、あと里親探したりするようなとこなんですけど、はい、はい、まあ、いろいろ寄付の話から、
そうなんです
よ、ね、まあ、こんな子が入ってきたよということからな、
はい、
いろいろ書いておりまして、まあ、よかったら皆さんまたね、公益財団法人ですね、
そうなんですよ、
日本アニマルトラストというね、大阪府は豊野区野瀬町、
野瀬です、
野間大原にあるね、
野間ですね、
はい、まあ、僕らから、まあ、ここからちょっと1時間ぐらいかかるとこなんですけど、
ですね、
まあ、そこでこういう活動されてる団体なんで、よかったら、まあ、ホームページとか調べてください。
長いこと真面目にね、コツコツやってはってね、
はい、施設に子犬7匹がやってきた、幸せになりたい会日程決定のお知らせ、脱走について、脱走するんですね、やっぱりね、しつけ教室のご案内とか、まあ、いろいろちょっとあのこうやっぱこういうね、ワンちゃんとかニャンニャンとか好きな方には非常に興味のある本やと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこから、一番これ毎月1回出てるのかな、
毎月や
ったな、毎月ではないんですかね、
う
ん、これね、
ちょっとちゃうと思いますけどね、
はい、いただいております、
はい、僕らはまあこういう本があって あるとかこんなことしかお助けすることできないんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、その点はちゃんといただいても紹介しておりますので、
はい、
皆さんまた応援してあげてほしいなと思います。
あと、まあ、僕の一応まあ卒業者大学 の、 あ、ね、あの龍谷大学からいただきまして、
何やろそれ、
ちょっと開けてみましょうか。
卒業生に対してなんか
何なんですかね、うん、
ちょっとした雑誌冊子やね、
これしっかりした本なんですよこれ、ほんまにね、本というか、まあ、新聞というか、
ね、なんか面白いことやってるね、よ、うん、
やってますね、うんうん、まあ、僕が言っとった時はね、ほんまにいろいろありましたけど、今は多分 A 大学になってると思います。
そうなってほしいね、
はい、先端理工学部誕生ということで、あの瀬田学者、滋賀の瀬田学者に、
この前うちの姉の誕生会に行った企画でした
ね。そうなんですよね、
瀬田といえば、
はいはい、まあ、いろいろ書いて、まあ、仏教の話もね、いろいろあって、
それはまあそうです、
まあ、親鸞さんがね、作られたって、うん、あ、こんな方もいるんですね。ババアキさんという方がいてあるみたいですね。
はい、鬼の研究の方違いますか？
いや、ね、ハワイでいろいろされてる方みたいですね。
まだ違いますね。
はい。はい、まあまあ、どんな、なんか卒業生とか在校生。
卒業生の方ですか。
はい。まあ、活躍されてる方がいっぱい出ております。
へ
ー、あ、プロボクサーもいてはるんですね。
なんとすごいですね。
竹迫さんという方がいてはるみたいですけど、まあ、いろんな。
大きな学校やから。
そうですね。はい、まあ、いろいろしてると思いますが、まあ、龍大の皆さんまたチェックしてください。
はい、
あとですね、文雄君これ、ヨドバシカメラに、はい、行ってきた時に、
はい、
まあ、これ僕最近この本ちょっと見てなかったんですけど、
ね、
ヨドバシカメラポイントネットワーク、
もうやめたんかい思ったらね、
はい、2020年
山のように積んでましたんで、まあ、お前の分と俺の分と思ってきて、
はい、145号ということで、はい、まあ、これ見てて僕面白かったのがですね、
は
い、
うんうん、
ライカ特集っていうのが、まあ、この本のおもろいとこなんですけど、
はいね、
これがウルライカ、
うん、
はい、第1回ということで、これ1回目にまた1回目をまた載せてあるんかな、
なんかもっぺん始まるんちゃいますか。
ああ、そうなんですね。
ライカシリーズがあって、前よりもちょっと縮小はされてますけどね、
はいはいはい、
ヨドバシさんが持ってはるそのライカのカメラを、まあ、ネタにしながらですね、うん、まあ、カメラの原点 35mm フィルムカメラですけども、うん、ライカというものをですね、
はい、
やっぱりまあ一つのヨドバシさんにとっても何にとってもカメラ屋さんにとってはライカは人と柱やからね、
うん、
それをまあそういう宣伝誌の中で真面目に取り上げるんちゃうかなっていう感じです、
ね、まあ、そんな本もいただいております。
ここ切り抜いておきました、
はい、他は文雄君どうですか。
あ、まあ、そんなとこやと思いますね。でそれでまたそのヨドバシカメラさんの横にある大きなレストランのビルがあるじゃないですか、
はいはい、
あこもまあよっちゃんと一緒にヨドバシカメラさんへ行って、これはまあ姉にプレゼントする、まあ、アルバムを買いに行ったんですけどね。
あ、そうなんですか。
アルバムはやっぱりすごいね、あこは
写真のアルバムね、
ありました。
写真をまあ貼ったりね、
入れたり。その時はほらベアとめくって上からこう、うん、押すタイプの
あるある、
中林さんがやっぱり相変わらず作ってはねんね。
中林さん、中林さんは知らないです
けど、ね、まあ、アブラムの会社があるんですけど作ってくれてはって、それがあって、まあ、それを買ってきたんです
よ。あ、それ買ったんや、
うん、
あ、そうね、
帰りしなんですね、
ほいほい、
あと隣のビルがあるじゃないですか、あれリンクス、
リンクス梅田ね、
ここ行ってもう、まあ、もう二度とこの前友達の人のおさんね、
はいはい、
まあ、まあ人も少ないと思って行ったら相変わらず、前からというか予想通りやって、
はい、
そこで久しぶりというか初めてレストランでね、これね、カシュンアンというとこ行ったんですよ。
お、
でここで僕はおもろかったね、ちくわのね、
はい、
なんかこんなちくわの天ぷらが上乗ってる、あれうどんがあって、
ああ、はいはい、はい、
なかなか美味しかったね。
あ、そうですか。
でよっちゃんはまたこれ新潟の料理多いとこで、新潟県のそば食べてうまかったとかね、
はいはい、そのカシュンアンね、どんな字書くんですか。
花という字に旬の旬っていうの
が
あんとかいて、まあここは一番、はい、まあ、庶民的な料金やった中華、
はいはい、
そんなんやってね、初めてリングスを使わせてもらいました。
あ、よかったですか。
はい、よかった、美味しかった、美味しかった、なかなか美味しかったですね。
わかりました。
よちゃんもええ勉強になって言ってました、
はい、料理やってますから。
そういうことですね。まあしょっちゅういろんなところで食べてね、
そうですね、
勉強させてもらって、それをまた、
はい、還元するとね、皆さんにね、
まあそれはもう、いや、もう本当にずっと真面目に頑張ってます、
はい。